アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオチックアークよりお届けしております。皆さんこんにちは。10月になりました。10月はですね、本日10月の、7日、の火曜日から、4週にかけてですね、10月の30日の木曜日まで、毎週火木と、お届けしたいと思います。本日お届けしますのは、火曜日ということで、チッコワークで行われている、公開収録のトークイベントの模様をお届けしたいんですけども、9月の27日の土曜日に行われました、月例トークサロンアークトークコンピレーションの、第19回目、ごめんなさい間違えました、第18回目、数も重ねてくるとね、何回目やったっけなと思いますけども、今回のテーマはですね、京都発市民メディアと持続可能な地域デザインということで、やや硬い内容やなっていうようなタイトルをついてるんですけどもね、決してね硬い話ではなくですね、今までチッコワークでは、まあ、その現代アートなどを中心とした街づくりの動きの話をね、いろんなゲストの方、カラフォリー街アートの方とか、チッコね、我らがチッコワークの住む、天保山チッコ地区の方とか、あと伊丹市のね、街づくりの動きとかいろいろね、ご紹介させていただいた中で、今回はですね、京都の環境とあとメディアですね、情報発信の分野で街づくりを、している、そういった話をですね、伺っております。ゲストに来ていただいた方は、地域環境デザイン研究所エコトーン代表理事、そして京都ラジオカフェ株式会社専務取締役の太田光平さん、です。この太田光平さんは、先月の、ちょうど今頃ですね、9月の半ばぐらいにね、行われた、市民メディア全国交流集会08ということで、京都メディフェスっていうね、企画、本当に全国のいわゆるそのマスメディアじゃない形で情報発信、ラジオやったりとかね、ケーブルテレビやったりとかね、インターネットテレビとかインターネットラジオやったりとか、いろんな動きありますけども、そういった、オルタナティブメディアをやってる人たちが集まって、情報交換をするような、もしくはそこに上映会とか展覧会とかいろいろ乗っかってきてやってるような、非常に大きい企画をですね、この太田光平さん事務局長ということで仕切られてたりとかですね、本当に京都を中心にですね、自分たちで情報を発信する、そして自分たちで、そういう文化を作る、で彼の切り口は環境というものが非常に大きいです。なぜ彼が、そういう環境活動に目覚めて街づくりに、関わっていったのかっていうのはですね、彼のこう何ていうんですか、生い立ちを振り返るこう経緯ですね、いつ見ても波乱万丈的な、ね、こう展開ですね。今日は中学2年生の時にこういうことがあってみたいな話がいろいろ始まっていくわけなんですけども、まず、ね、4週に分けて、この話進めさせていただく第1回目ということで、本当に、彼がなぜ環境活動に目覚めたかというその経緯について、とうとうと非常に熱く、語っていただきます。それではどうぞ聞いてください。
今回18回目、京都発市民メディアと持続可能な地域デザインというテーマで、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーン、そして京都ラジオカフェ株式会社の、太田光平さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ということでですね、まず、簡単に今回こちらのチラシにも、プロフィールとどういう話をするかということをなんとなく、書いてるんですが、すごく本当に多彩な、もういろんな活動を、太田さんされてますので、一つ一つ、整理しつつ自己紹介を、していただけたらと思いますので、まず、京都でどういうふうな活動をされているかちょっと自己紹介がてら、いろいろお話ししたいと思います。はい、はい、
よろしくお願いします。はい、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンという環境 NPO とですね、京都三条ラジオカフェという日本で初めて NPO 法人が放送免許を持って放送している、実は放送局が、京都の街中にあるんですけれども、ただ NPO だけでは放送局を作れなくてですね、横に株式会社を作って5年前、5年前に開局したんですが、会社自体は7年前に作りまして、その両輪で放送事業をしようよということで、私は実はそのラジオ局の会社の方の専門をしているんですけれども、市民の情報発信をする場所の運営であるとか、一方で環境を視点にした街づくりで、個人的なテーマはですね、環境とかメディアとかアートとか、そういうのを複合的に、取り入れてですね、持続可能な地域とか社会を作っていくっていう、ちょっと堅苦しい感じですけれども、 私がやっていることをですね、少しずつご紹介しながら身近に感じていただいて、で、まあ、僕が一方的に喋ってもあれなので、はい、3人でまた皆さんからもご意見いただきながらやりたいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、遅れ、わけながらですけども、今回進行を務めますのはここのディレクターの、浅田と
土茶谷と言います。
よろしくお願いします。今回映像とかも、
はい
はい、使いつつ、まずはどうしますか、エコトーンの。
そうですね、エコトーンの紹介をさせてもらいます。
多分
このラジオを聞いてる人は映像がわかりづらいかと、
はい、音声の方が、はい、
思いますけれども、そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
そうしたらですね、まずこのエコトーンという団体が何をしているかということを簡単に紹介をします。ですね、実は、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンという団体は2001年の4月に実は作ったんですけれども、現在の大量生産、大量消費、大量廃棄のシステムの変革やライフスタイルの見直しを図るなど、環境共生型まちづくりを進めるための調査研究実践活動などを展開しますよということでですね、実はエコトーンっていう うちの、まあ、愛称みたいな感じでつけてるんですけれども、ただエコトーンだけでよくわからないし、その前にちょっと堅苦しい名前つけとこうということで長ったらしい名前に最終的にはなってしまったと。でエコトーンっていうのはですね、造語ではなくてですね、造園の用語でエコトーンっていうのがありまして、
造園業、
はい、
ガーデニングとかですね、はい、実はその異なる2つの生態系、例えば人間界と自然界とかね、バクっていえばちょうどこう大きい話、例えばビオトープとか作るときにですね、はい、人間の手だけで全部こう人工的に作るんではなくて、自然的な部分もこう残しながら、その実はちょうど重なり合った部分のことを造園の用語でエコトーンっていうんですけど、ここが一番生物の多様性があると言われている、うん、でそういうエコトーンっていうのを、ちゃんとそういう造園業の中では大切にしようよなんていうことで最近研究されている方もとても多くてですね、で私たちはその持続可能な地域とか社会にするため、これからの、ね、未来をしていくための橋渡しになれたらいいななんていうことで、もうそのままエコトーンという名前をですねいただきまして、この名前をつけているということです。で皆さん今日、皆さんでもないか、一部の人がこう飲んでるんですけども、これこういうカップ、実はうちのカップなんですけれども、主にですねいろんな事業をしてるんですけれども、まあ、環境教育の事業であるとか、市民メディアの支援事業ですとか、都市と農村をくっつけようよなんていうこともやってれば、フェアトレードをもう少し進めていこうよとかですね、まあ、このあたり話すとかなり長くなってしまうので、今日紹介するのは環境対策支援事業という中身を紹介したいんですけれども、このエコトーンというの団体は、2004年に NPO 法人にしたんですけれども、そもそもですねいろんな活動をしている面々がこう集まってきて、自分はこういう分野でこういう活動をしたいんだけれどもとか、僕はそのもうこういう活動をしたいんだけどとか、こう持ち寄られて、一人一人じゃなかなかできないから、みんなで寄り添ってですね、みんなでこう、エコトーンな活動しましょうよということで、始めたので、もういろんなプロジェクトが同時進行的に動いてるんですけれども、ただ一方でちゃんと収益を上げないとですね、事務所もやっていかれないし、僕もそれで食べていかないといけないっていうのもあるので、非営利なその事業をしながらも収益事業をちゃんと確保しないとねなんていうので、実はですねもっとそもそも僕がなんでこういう活動をしているかというと、ちょうど1995年に僕はテレビで、東京出身なんですけれども、テレビでですね阪神淡路大震災の様子で、僕らと同世代の方だったりちょっと上の方だったり、もちろん老若男女問わずね、いろんな方々がテレビの向こう側でですね、そのボランティア活動をしていたんですね。であんまり中学生、その僕中学2年生でしたけれども、あんまりそれをリアルに感じられなくて、でもテレビの向こうでは同世代のやつらがどうやらいろんな活動してるな、うん、でうちの学校の面々っていうのは男子校だったんですけれども、どうやらそういうのには全く関心がないと、もちろん僕も含めて、でも実は僕は生徒会長っていうような役割を担っていたので、こうなんか持ち上げで やってたんですけれども、担っていたのでね、なんかちょっと考えないといけないんじゃないのという勝手な責任感で、うん、思ったんですね。でいやそれがね全然面白くないのが、駅前でね、成城学園っていう駅前で、はい、みんなお金裕福な方がたくさんいるところの前でね、募金活動をするんですよ、はい、なんちゃら募金っていうね、はい、それは生徒会が代々受け継いできたね、大切な募金活動なんだけど、僕にとってはあまり大切ではないというかね、なんでこの募金活動をしているのかがよくわからないままに上から引き継がれてやってるじゃないですか、うん、でなんちゃら募金やってますのでご協力くださいとか、こういうふうに使われますとか言うんだけれども、 それはすごい文章を読んでるだけでね、心からの声では多分ない、うんうん、と自分では思いながら、なんでこんなことしないといけないんだろうなっていうふうに思ってる部分もあるけれども、でもこれはまあまあ大切な活動でもあるっていうのは認識もしながらも、もう少しその自分が本当にやりたいことは何なんだろうみたいな、それは何、ね、手探り、本当手探りでしたけれども、 その時にちょうど阪神・淡路大震災があったりですとか、うん、その後ですね、京都でいうと、ナホトカ号っていうね、重油を積んだ、あの重油を積んだ船がですね、座礁して重油がバッと海にまかれてしまった、うん、事故がありまして、それもテレビで見てたら同じようにいろんな方々がこう支援活動してたんですよね。で、あ、すごいなと、もう少しちょっとうちの学校のやつも考えないと。ただうちの学校っていうのは大好きな学校なんですけれども、うちの学校の売りはね、その日本一自動販売機があるよと、学校の中にもう自動販売機の数だけでは負けませんとかね、
どういう
自由な校風で自動販売機の数は負けませんと、いうのがうちの学校のその当時の売りだったんですよ。別に自動販売機に引かれて入ったわけじゃないんですけれども、でもね、
そのことしてみたらね、それね、行かれるかどうか
っていう、男子校行ってると、はいはい、うん、でもみんなそのいっぱい部活の後飲んだりだとかないして、はい、しかもその辺にバーバーバーって置いて掃除のおばちゃんが全部片付けてくるからいいやみたいな感じでね、うん、行くんですけれども、これ生徒会やってる身としてはこのままじゃあかんだろうとこんなんでいいのかいと、
はい、
うん、そうそう思うわけですね、はい、でデポジットの機械入れてみたりね、はい、いろんな業者さんに行って、うん、いろんなことやったんですが、まあとにかくね、そういうこといろいろやってもすごい荒れた学校だったので、うん、男子校で、うん、どうもそんなことやってもいろんな外部からいろんな缶を持ってきてですね、勝手に監禁するやつがいろいろ出てきちゃったりだとか、ちょっともう少し僕らが勝手にそんな人に頼んでやってもらうよりも、うん、自分らがなんか経験してみないと人に語れないなみたいなのがあって、東京のボランティアセンターっていうところにね行ったんですよ。夏休みなんかできることないですかって言ったら、ちょうどそのレゲエのコンサートのゴミの回収のボランティアがあるよと、高校1年生の時に紹介をされたんですね。まあ音楽好きだったのであ、レゲエのコンサートかと、その、まあ、海の辺でね、2万人、はいはい、まあ、今もうなくなっちゃったのかな、やっぱあのレゲエサンプスプラッシュっていうでかいレゲエのコンサートがあって、あ、でそれがね1万人ぐらいの規模で、はい、開催されていて、僕らはそこでね、あのゴミの袋を持って人の間をすり抜けてね、はい、ゴミの分別回収してますと。その当時まだ分別回収っていうのは今まで新しかったんです、うん、で、分別回収してますって言って、そのアルミの缶とペットボトルと燃えるゴミを分けて回収して回る役をボランティアで行った、はい、まあレゲエのコンサートも面白いし、まあ、こういう活動でタダで見れるからいいやと思ってやってたんですけど、最初は楽しいんですよね、ゴミがいっぱいこう集まってね、ホイホイとか言ってこうやるんだけど、みんなどんどんね酔っ払ってきたり、陰では怪しい感じの人たちもいたりだとか、でみんなもうでもみんな開放的になってるので、もう裸になってる人もいればね、
関西音楽をいきなりレゲエ行きました
って、レゲエ、そうそう、最初からレゲエ行ったらね大変なことになって、
高1でレゲエはちょっとハードが変わりすぎ
て、そう、でも面白いなと思って、最初のね3時間4時間は良かったんですけれども、その後ね、徐々に雲行きが怪しくなって、雨が降ってきたんですよ。そしたら、人がね、バーッともうそれは退散をするというかね、でそのまま終了みたいになった時に、そのね、会場を見たら、もうゴミの海なわけですよ。うん、その短い時間の間にね、物がいっぱい消費して廃棄されていく。さらに、そこにみんな置いてって、それをボランティアが回収するっていうね。で、僕らはそれ一生懸命拾いはするんだけども、拾っても拾いきれないし、片付けきれないと。でなんでこんな雨に打たれながらこんなことしないといけないんだろうみたいなことを思うんですよね、うん、それ高校生ながらにね、うん、でなんかその時に今の消費社会の裏側を見てしまったというか、うん、あ、こんな辛い思いするんだ、最初からゴミ出ないようにしとけばいいのにとかね、うん、もうちょっとその一人一人がもう少し自覚してなんかできるんじゃないのと、うんうん、ただお金払ってきてるから置いてってもいいって話でもないでしょうと、うんうん、一方で主催者側もそこまでね、ゴミのことはちゃんとやってくださいねとか言われて、お客さんとかに聞かれたら嫌なので、うん、あまりそれで強くは、その当時はまだ言ってないというか、そういう雰囲気ができてないと思うんですけれども、うん、で、まあ、そういうの経験をして、うん、このままじゃあかんなっていうので、97年に地球温暖化防止京都会議っていうのが京都でありましたね、で京都議定書っていうのを発行して、まあ、一生懸命みんな取り組んでるところですけれども、その京都議定書っていうのを発行、採択された時に、実は僕はですね、 あの学校から10日間お休みをもらって、うん、ずっと会議場にいたんですよ。
東京からも京都に。
東京からそうそうそうそうそうそうそう。だからその当時高校生でね、はいはい、そういう活動をしている東京とか関東の人っていうのがあんまりいなかった。はい、僕もあんまりそんな積極的にね、うん、そんなところに興味関心を持つタイプではなかったんだけれども、はい、お兄さんお姉さんにうまいこと使われてですね、はい、でいろいろ吹き込まれて。うん、高校生だからこいつ使えるぞと、うん、いうのも一方であって、それも自分で分かりながらも、はい、まあ、それ面白そうだなと思って乗っかったわけですね。で会議場の周りで世界中から集まったね、はい、NGO の人だとか京都でホストしているね、その世界中の若者をホストしてたりとか、はい、NGO ホストしている人たちを見てですね、東京にはない雰囲気をすごい感じたんですよね。はい、面白いなと思って、はい、でまあそれだけじゃなくて会議場の中に入ることもできたので、はい、そこでいろんなパフォーマンスをしたりだとか、例えば夏休みでね、世田谷区の学校に行ってたんですけれども、はい、世田谷区の学校の生徒会の連盟みたいなのがあって、そこでもまあいろいろやってて、うん、で夏休み入る前にみんなちょっとその環境家計簿っていうのをつけてみてよと言っていろんな学校回ったんですよ。で環境家計簿って多分分かんないと思いますけど、その CO2 の係数があってね、例えば車に何時間乗ったと、でそれに CO2 の係数かけると自分は CO2 こんだけで車乗って出しましたと、でそんなのがいくつも項目があってですね、それをつけると大体自分がどんだけ CO2 出してるんだろうっていうのがザクッと分かると、そういう家計簿があるんです。でそれを高校生バージョンにしてですね、ゲームセンターに何時間行ったとか、でそういうのいろいろ作って係数作ってね、でみんなにやってもらって、で高校生が夏休み1ヶ月ね普通の生活をして、その後ダイエネルギーのダイエット CO2 のダイエットしてみるんですけれども、ちょっとやったらそれを嘘書いてるやつも中にいるかもしれないけれども、集計したらね、大体 24% とか 5% ね、はい、減らすことができたよなんていう結果が出たんです。3000ぐらいねサンプル集めたんですよ。でそれを持って会場に行ってね、高校生はこんなにね頑張ったらね20数パーセント減らすことができるの、なんで国はこんな小さな話をしてるのみたいなのを投げかける役をね、はい、になって、はい、行ったりもしてね。でまあその時、まあ、そういう活動を通してですね、東京もんだけれども、はい、まあ、京都は面白い、うんうん、京都に行こうと思って京都の大学に来て、うん、でそしたら面白いことに僕らが入ったらもうその時に頑張ってたね人たちっていうのは常に卒業されていたんですね。だから街中のね NGO とか NPO とかそういう環境の活動されてる方っていうのはいっぱい育ってはいるんですけれども、学大にねそういう人たちがあんまり残ってなくて、何のことみたいな。
で実際その京都に高校の時に休みいただいてもらって行ったっていう時は、自分と同世代の京都の人たちでそういうことやってる人っていうのはやっぱり出会わなかった
ですか？出会わなかったですよ、うん、で学大でこういう活動をやってた人たち知らないとか言っても、うん、いやーみたいな。だから学内ではそのもうただのブームというかね、イベント的に終わってしまっている部分は多分にあって、でもそうじゃないと僕が探しきれてない会えてない方もたくさんいるんでしょうけれども、でももう少しちょっと残せるようなね活動がになってもよかったんじゃないのかと思いながら、いろんな団体に行って、で僕ももう最初からね温暖化だけの話よりもそれは大学生活をエンジョイしたいのでね、いろんなサークルにも入りたいし、そんな環境の活動で固い活動してばっかりしてる場合でもないという思いで行ったんだけれども、やっぱりそうそうそう、自分がもしかするとできるのはでも環境の分野とかそういうことに興味関心があって、そこで大学来てるわけだからなんかやりたいななんて思ってた時に、やっぱまあ同じようなことを考えてる連中が周りにもいて、そしたらその年99年にシアトルでね WTO 世界貿易機関の閣僚会議があったんですよ。うん、これは、WTO もね新聞とかでもよく目にするかもしれませんが、皆さん新聞で WTO って書いてあっても多分あんまり読まないと思うんですけどね、僕もWTO 閣僚会議が始まったとか、そのなんちゃらラウンドがとかねいうのを新聞では見てたんだけれども、全然意味がよく分からなくて、で実はその WTO っていうのが一生懸命頑張るとですね、いろいろな問題も起きてきそうだというのはなんとなくねちょっと勉強したら分かったんだけれども、でもまあまあよくわからないと思って、もう現場に行こうと思ってね、うん、そこでいろんな大切なことが決まってしまうと、それは地球温暖化防止京都会議に出席してたので一部の人たちでいろんなことを決めちゃうんだなっていうのがよく分かってたのでね、とにかく遠いところだけれども、そこで決めらどういうふうにこう意思決定がされていくんだろうかとか、そこで何が話し合われるんだろうとか、そこにどんな人たちが集まってきてねどんなことを言うんだろうとか、そういうのをもう見に行こうと思って行ったんですよ。そしたら まあ、6万人から7万人って言われてるんですけれども、世界中の NGO がね、そのシアトルの閣僚会議に集まってですね、そのグローバリ、このままグローバリゼーションが進むと南北の格差もっと広がっちゃうよ、うちの国はどうなっちゃうのとか、もういろんな人がいろんなこと言ってるわけです。もう WTO なんてぶっ潰しちゃえばいいんだとかね。で、中にはその、まあ、6万人7万人集まってたらいろんな人たちがいるんだけれども、あの中にはね、暴力的な行為に走るね、やつらもやっぱりいたわけですよ。本当に一部なんですよ、うん、で、なんちゃら、まあ、コーヒーの有名なチェーンだとか、あのスポーツメーカーだとかのね、本社、まあ、そういうビルを襲撃したりだとか、あげくの後には会議場の中に爆弾仕掛けたとか言ってね、で会議を遅らせたりとか、実際は仕掛けてないんですけど、そういうデマを流して、で多くの多くというか、ほとんどの人たちは平和的にね、みんなでこうデモというか、なんていうのかな、行進をするんだけれども、で一番前の先頭にですね、ガンガンガンこう音楽を流したトラック、まあトラックでね、いろんな音楽をテクノとか流しながら、後ろにもうみんなバーッとパフォーマンスをしながら、列をなすんですけれども、で大きな広場についてね、名前6万人ぐらい行進してる中で、広場、でっかい広場で、まあ渋谷の交差点みたいなところで、でといきなり車が止まって、そこでみんなもうクラブ状態でね、みんな踊り出すわけですよ。でなんかその一体となった空気感の中で急に音が止んで、今日会議こんなこと話し合われてると、だから僕たちは今こんなことしないといけないんじゃないのみたいな話を、まあまあそういうアクティビストがするんですよね。そうするとみんなもうその空気が出来上がってるので、うわーっとそうだそうだみたいなね、うん、ような感じになってくると。で僕それ見てて、ああなるほどな、こういうその運動の作り方もあるんだとか、っていういろんな驚きがあったんです。日本で見てると、なんちゃら反対っていうね、こういうシュプレヒコールが主ですけれども、それだけじゃなくて、もっといろんな表現の仕方があるんだなとか、この人たちは自分たちの思いをこういうふうにも表現するんだ、暗い話題だけど、こういうふうにハッピーにね、伝える人もいれば、本当に深刻に伝える人もいれば、ああ、こんなに多様性があるんだなっていうのを、まざまざとこう見せつけられると、同時に、いろんな人にね、インタビューされたんですよ。日本から来てから珍しいから、あのインタビューされたんですけれども、あこれで俺も世界デビューかと勘違いするね、してたんですけれども、よくよくねそのインタビュー終わってから、この素材何に使うんですかって聞いたら、いやそこのちっちゃいそこのカフェでね、町のカフェで今日一日会ったことをシェアするためにこの素材は使うんだとかね、すぐにインターネットに載っけて世界中の人に、あのこうシアトルに来れてない人たちにこう伝えるために使うんだよとか、実はそこにメディアセンター、オルタナティブメディアセンターっていうのがあって、普通のプレスセンターとは違って市民が運営しているメディアセンターがあるから、そこでまあ情報共有の時に使うんだよとかね、いうことを言うわけですよ。と思って、僕らも実はね京都からね学生が10人ぐらい行ったんですよ、その会議に、で全体でも日本から行ったのは多分30人ぐらいのうちの10人ぐら
いそうそう、3分の1は私の関係者、
関係者全部関係者で学生で行ってたので、で実は日本からも記者がねそれぞれの、新聞だとかテレビから、まあ、ちょこちょこと言ってるんですけれども、その人たちの情報収集よりもうちらも人数がいるのでね、でも専門家でも研究者でもないので、そのよくわからない中での情報収集だけれども、でもいろんな人に会っていろんな人の 話を聞いてるから、その記者さんたちよりもしかすると情報を持ってたかもしれない、でさらにいろんなそういうオルタナティブメディアセンターみたいなところに行って情報を集めたりとかで、一応はカメラ持ってってたんだけれども、これは帰ってきてこういうような、ね、場所を作ってこんなことがありましたみたいなね、報告会をするというねことしか頭になかったんですよ、それインターネット使ってとか、それを映像なんドキュメンタリー化してとか、それをニュースの素材でインターネットの上で何か伝えるとかっていうのはもう全然頭になくて、その人たちの活動を見て、あこんな伝え方もあんのというのを思って帰ってきたら、実は日本ではすごい大騒ぎになってて、そのお前ら行ったはいいけれども、何そんな暴動を起こしてるのよと、そのだから各新聞とかテレビには NGO 大暴動と、それしか書いてないわけですよ、で一番目立つね、そういうその絵になるところしか報道されていなくて、で僕は知ってるわけですね、多くの人たちはそんなことはしてないよと、それはもう本当に一部の人たちがそうやっただけで、それで全てを語られるような報道の仕方っていかがなものかと、いうふうにそれはね自分は見てるから思うんですよね。でもそうじゃない、そういう現場じゃなかったんだ、こういうことがこういうふうに話されると、こういう過程でこんな人がこんなこと言ってっていうのをね、みんなに伝えたくても伝える場所がないんですよね、 で、ね、あのいろんなマスコミの人にねこんなことがあったんですよって話してもやっぱりその人の視点で書くのでちょっと歪んでというか、はい、あこういうふうに伝えたいんじゃないけどこういうふうに書かれちゃったみたいなね、うん、いうのが多々こうやっぱ出てくる中で自分たちもメディア持ってないとダメだよねと、いろんなその情報があの入ってくるにもかかわらずそれがまあ僕らもねあのちゃんと専門家だったらいいんですけれども、はい、間違った情報もあるかもしれないけれど、うん、でもこれは正しいと自分の責任自分で言葉でね、なんか情報を発信できるような場所がないといつまでたっても、うんうん、そこに頼りきりじゃ、うんうん、ダメだとかいう思いが出てきてやっぱ環境とか街づくりテーマにした放送局作ろうよなんていうのがね若い連中だけで勝手に盛り上がったの、はいはい、そしたらそれもうまいことねマスコミなんかその新聞社なんかは、はい、こちら面白いと思って勝手に書いて、はい、そしたらその記事を読んだ方たちがですね、うん、実はうちらも考えてるんだと、うん、もうそういう準備会を立ち上げてるんだよみたいな、うん
はい、
でその流れが実はラジオカフェの流れにつながっていくんですけれども、はいはいはい、一方でそういう国際会議にいろいろ出まくってたんですけれども世界銀行総会とかね、うん、ODA のなんちゃら会議とか、うんまあまあそんないろいろ言っても状況なんだかんだでよくわかるんだけれども、うん、勉強その本ばっかり本を読んでねよりも現場に行ってもお話聞いた方がよくわかるんだけれどもでもそこで何が変えられるかって言ったら、うん、なかなか変えるのって大変なんですよね、うん、時間ももちろんかかるし何を変えていいのかもまだその時点ではよくわかんなかったけれども、うん、でも何かその成果をやっぱりね出したいっていうようなこう急ぐ気持ちも一方であったんでしょうけれどもでもそこはもう他の人たちに任せて、はい、僕はなんとなくその世界の課題ってなんとなく分かってきたから、うん、やっぱりローカルなところで自分の地域で何かできないかなっていうような風に徐々にこうシフトしだしたのが大学の 3年生ぐらいなんですけれども、うん、でその時にこのエコトーンという団体を作ったんです、うん、なるほど